こんばんはです。音小さいのか、あ、あんまり音量上がってないな。とりあえず来たんですけど振り切んないな。普通咳込むと振り切るんだけどな。音大丈夫かな。わかんないですけど、とりあえず来ました。やろうとしてるのは、音大丈夫なのかな。でも音に関してなんもないな。多分それならいけるのかな。やばいな、いつもとなんか違うな。なのでちょっとですね、音量関連がわからないですね。いつもで曲でもちょっとかけると普通それを元にしていじるんですけど、今日なんか動きがおかしいんですよね。いつもよりはるかに小さい。いつもの3分の1ぐらいしか出てない。でこれは喋ってるのも思ったより小さくて、叩けばボンってなるな。どうなんだろう、わかんないな。これ声が乗ってないってことはないと思うけど、マイクが反応してるから、それでもおかしいな。声が少し小さい、声が小さい。なんでだろう。あ、わかった。今から上げるんでちょっと待っていいっすか。ちょっと音量気をつけてくださいね。あれでけえな。今度すぐ振り切るな。あれなんでこれこんな動いてんだろう。聞こえてる。でもちょっと音を上げましたけど、あれでも振り切れるな。ちょっと待てよ。咳込んでるのはわざとです。わざといつも自分は頭に咳込むんですけど、咳込んで振り切ってるぐらいの音量にしてもしてるんですよ、いつも。だから初め無駄に咳込むんですけど、あれでもな、でもなんでこんな今度これで振り切れるんだろう。わかんねえなあ。あれかな、あのスカイプのなんだっけ、なんか更新があってそれで勝手にいじられたかもしれないですね。あれ自動でなんかいじるでしょうやられたかもしれないな。ちょっと、まあ、聞こえてる大丈夫だからこれでいきましょうか。わからんいつもより小さそうだけど、なんとかなんのかな。 割れてなきゃいいんですけど、とりあえずいつもよりクリア。まあそれならそれでいいんですけど、いつもよりクリアで、うん、アウトプットは変えてないんですけど、インプ、うん、その録音の方を変わっちゃってんだよな。まあいいか、これでいけるかな。前より聞きやすい。あ、それならまあいい方向に転がってくれたってことで。じゃあ割れてはないと思います。割れる方向までは上げてないので、一応音量チェックはしてる。チェックっていうか音量のそのメーターなんていうのあれはチェックしてるんで、多分割れてはいないと思いますけど。じゃあ行きましょうか。すいませんね、最初、久々だったもんで。で、今日は陸もあったんですけど、なんだっけ、シャレコアのまとめ、違う、怖い話まとめブログで、まあシャレコアがあって、そこの厳選って書いてあるやつに、書いてある話がまあいろいろあるんですけど、それをですねまあリクしてくださった方がいて、それをちょっと今日わーっとやろうかなと思います。はい、ちょっと最近できてなくて、でその間にリクが結構バババッと来てですね、ありがたいことで、でこれはやばいなと、うん、これやんないとやばい状況になってくるということで、ちょっと今日、時間遅いですけど、やろうかなということで来ました。でジータレスビー、615、おー、伊沢さん来た、こんばんはですよと、あーざっす、はい、こんばんはと。で616、おー、初めておっちゃん生聞くよと、タイミングがあったってことで、はい、おっちゃんじゃないですけど、あーざっす。で617、あの子は解き放て、あの子はおっちゃんだ、今夜はオカルト放送が盛況だなと、いっぱいあってんですかね。であと、なんだっけ、このセリフはもののけ姫だから、もののけ姫かなんかやってたんですかね、わかんねえ。で618、兄貴兄貴兄貴、足ビローンと伸ばして寝転がりながら聞かせていただきますと、まあリラックスして聞いていただければと思います。で619、おっちゃん来たこば、今日も最後まで聞く、聞くよということで、あざっす、まあおっちゃんじゃないですけど。で620、こんばんは、今夜も聞かせていただきますと、あざっす。で621、毎日裏山で振り回しながら兄貴の放送を願った甲斐があったわと。ん？てか兄貴じゃないんですけど、はい。で622、622にも書いてるね兄貴声が少し小さいかもしれないよと、まあいうことで、ちょっといじりました。で623、いつもよりもったりしてる音質かもと、3日目のカレーみたいと。3日目、2日目じゃなくて、まあ、2日目はもったりしてないと思う。で624、聞こえてるよ大丈夫と、あざっす。で625、いつもよりクリアじゃねえと、あざっす。なんかいい方向に転んだのかよくわかんないけど、何もいじってないんですけどね。いじったのはスカイプが勝手にそのアップロードしやがったっていう、まあ、勝手にじゃないですね、なんかおっしゃったの。で626、前より聞きやすいと。で627、割れてはいない。で628が問題ない。で629は、今日はなんだかおっちゃんの声がとても爽やか、まあ、爽やかなのはよくわかんないですけど、そう、声も別に変えてないんですけど。で、630、久しぶりの放送ありがとうございますと、ありがとうございますと、あ、いえいえって、こちらこそ聞いていただきありがとうございます。で631、スカイプが原因だとしたら今度ベジータに文句言ってやりましょうと。いや、スカイプでもね、多分ね、スカイプ入れたで、スカイプってなんか自動の音量設定みたいにすると勝手にあれグイーッといじるんですよね、動くんですよね。で当然それ切んなきゃいけないんですけど、切る前に多分勝手にいじられた可能性が、うん、で、632、こんばんワイン、おっちゃんおしさと、こんばんワインって言ってわかるのかな、うん、まあ まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、で、行きましょう。でもね、その代わり音量が分かんなくなったせいでですね、BGM をどの程度のにしたらいいのかが分かんなくなっちゃいました。これ聞こえんのかな。こっちにしようかな。やべえ、わかんない。さあ、わからない。バランスがね、崩れんですよね、わかんなくなるから。こういうのって自分がこう聞こえてるから相手にもこう聞こえて、同じように聞こえてんだろうなと思っても全然違ったりするんで、だからなんだろう、基本的にあんまりいじりたくないんですよね、そのバランス。いつも通りのやつでやりたいから、今くらいで BGM いいと思うと。じゃあ行きましょうか、これで。あ、じゃあすいません、あざっす、書き込みどうも。そういうのが2つ3つポポーンって出てくると安心します。じゃあ行きます。ですね、読んだ後に、その後ちょっと感想関連がわーっと書いてあるんですね、そこまで読もうかなと、これは思います。早死に一族、林一族、早く死ぬ一族って書いてある、題名の話です。うちのじいさんの親父だかじいさんだか、つまり俺のひいじいさんだかひいひいじいさんだか、ちょっとはっきりしないんだけど、そのあたりの人が体験したっていう話。自分が子供の頃じいさんから聞いた話。もうじいさんも死んでて事実関係とか調べようもないんだけど、仮にそのひいひいじいさんをじいさんとしておく。じいさんはある関西の地方都市の人で、今でいう市役所の戸籍係みたいな、そういう仕事をずっとしてたらしいのね。当時は市じゃなくて町だか村だかかもしれないし、県庁とかの役所なのかもしれないけど、俺には詳しいことはわからない。ともかくじいさんは戸籍係みたいな仕事で、仕事柄町のいろんな人の名前を目にすることができる立場だったらしい。で、当時まだ大正時代だかそんくらいで、昔の身分制度の名残みたいなのが名前に結構残ってたらしいのね。氏族だったらこういう名字が多いとか、下の名前も下の名前もこういうのが多いとか、平民階級でもやれこの名字は農民出身だの、この名字は多分染め物屋だの、この名字は多分金貸しの血筋だのって、まあ外れることもあるんだろうけど、なんとなく傾向みたいなのはあったみたいで、まあ予想つくかもしれないけど、そういう名前の特徴が割とはっきり出ちゃうのは、二ちゃん用語で言うとB の人、いわゆる被差別 B 楽ね。 当時はもう平民扱いではあるんだけど、やっぱいろいろあったみたいで、名字もそれとわかる変なの名乗らされてる場合もあったみたい。もちろん自分がそういうのであることを隠すために、普通に田中とか佐藤とかって場合もあるみたいだけど、じいさんの町ではやっぱり関西だからなのか、一部それとわかる名字の人たちってのが何種類かいたらしいのね。こう仕事がそういうあれの人たちのやりそうな仕事で、その仕事に関係ありそうな名字だったりしたみたい。つってもこの話を聞いた時、自分も子供だったから詳しくどうっていうのは覚えてないんだけど、じいさんもその辺はぼかして話してた気がするし。で、話戻すと、じいさんはある時町に何軒かある珍しい名字の一族がいることに気がついたのね。これがさ、名字からすると士族とか商人とか農民っぽくない、強いて言えば神主とかそういう家系っぽい感じの名前。これは民族学とかかじるとよく目にする話題だけど、昔古事記坊主とかお祓い屋とか拝み屋とかそういうのをやる B の人ってのは多かったらしい。江戸時代からそういう風習があるみたい。まあ土地持ってる農民とは違うから、土地を離れて流浪のお祓いの押し売りみたいな感じなのかな。で、じいさんが見つけた一族ってのもいかにもそういう仕事やってそうな名前なわけね。ただもちろん近代化された後の話だから、不老者ってわけじゃなくてちゃんと戸籍があるし住所もある。ただどうも不自然なことが2つある。一つは住所。どうやら一族はみんな 血がつながってるらしいのに、珍しい名字だし偶然同じ名字ってことはなさそう。住んでるところはえらく離れてる、離れてるっていうか離してあるって感じ。町の中心的な大通りと町の外との境目にあたるような住所に散らばってるのよ。なんていうのかな、町の入り口みたいな場所があるじゃん。昔からあるでっかい道路とかが町を何箇所か貫いていくとして、その道路と市街地が接点になるような場所ってのは、場所っていうか円と直径の交点みたいな、そういう場所が町に何箇所かあるんだけど、そこにそれぞれ住んでる、ちょうど門番って感じに住んでるのよ。それでね、もう一つ不審なことっていうのは、この一族がとにかくみんな若いうちに死んでるのよ。今よりも死亡率がずっと高い時代なんだろうけど、それでも普通に考えてありえないくらいに新生児の死亡が多い。10人とか産んで全部 2,3 年で死んでるとか、そんな感じ。単に貧乏で衛生事情が悪いとかそういうのかもしれないけど、町のどの部分に住んでるのも一族みんなとにかく死ぬ。世帯主30歳くらいで、それも病死とか。そもそもこの死亡届の多さで、この名字の人はよく死ぬなーってじいさんが気づいたのが話の発端らしいんだけど、それでじいさんは最初何か犯罪があるんじゃないかと思ったんだって。子供殺して食うとか血を売るとか、そういうことを疑うこと自体 B に対する偏見だったってことに後で気づかされるんだけど、たださ、じいさんがいくら怪しいと考えても誰に相談するべきかわからないじゃない。一応他人の戸籍とか住所の話だし、仕事中に勝手に調べて怪しいと思いましたってのも、今よりもプライバシーとか気にしない時代とはいえ、ちょっとどうかと思って誰に言うでもなく何年かはそのまま放置してた。でもね、同じ月に同じ家の家族が立て続けに何日かおきに3人くらい死んだことがあって、さすがに怪しいと思ったんだって。で、じゃあとりあえずこの目で見てこようと、その住所の家を見てきて、何かおかしなやつが出入りしてるとかそういう感じだったら警察に行ってみようと、そう考えて休みの日にその家まで行ってみることにした。 それは夏の初めのすごく暑い日で、自宅を出てすぐの時はこんな暑い日にわざわざ行くんじゃなかった、何をやってるんだ俺はと思いながらも歩いてったんだって。車とかは金持ちじゃないとなかなか持ってないしね、地方公務員じゃ徒歩しかなかったんだろうと思う。ところがね、その該当する家のすぐ近くまで行くと暑さも和らいできて、ああちょうどよかったってと思ってたら、そんな生優しいもんじゃないのね。その家のすぐ近くまで行ったら、なぜかすっごい寒いの、暑いのに寒いのね。炎天下で明らかに日の当たるところを歩いてて、肌は太陽の光を感じるんだけど、でも寒くてなぜか震えるんだって。暑い風呂にいきなり入って寒いぼ出るときあるやろ、あれやろうなって。これはじいさんじゃなくてじいさんの解説だから当てにならないけど、それでどの家がその住所の家なのかも探すまでもなかったって。あ、まあさっきも言ったように大通りに面した町の一番外れだから見ればわかるんだろうけど、それ以上に調べるまでもないくらいにここに近づいちゃいけないって感じがするんだって。ここには何か良くないものがある、いるって感じ。それでももう何かに取りつかれたようにその家の庭が見えるところまで行ったんだって。家自体もおんぼろの古い家だったんだけど、庭も雑草で荒れ放題なのね。ただ貧乏って感じはするんだけど、何か犯罪が行われてるって感じではない。別に刺繍とかするわけでもないのね。ただ何かすごく嫌な感じがするし、寒気がするのよ。おかしいな、こんなにいい天気なのになんで寒いんだろうって思って何気なく家の屋根の上を見たらね、小さい黒い猿みたいなのが視界の隅にいるのね。で、あっと思ってそっちを見たらもういないの。それでじいさんはなんとなく直感的にまず考えたわけ。この家は何かに疲れてて、それであんなに死人が出るんだと。じゃあ他の場所にある苗字の一族もみんな何かに疲れてるのか、一族丸ごと呪われてるのかと思ったわけよ。それはそれでおかしな話だし、何か腑に落ちないわな。そこでそこまでの経緯を信頼できる上司に相談することに決めたんだって。それで上司に報告して黒い猿みたいなのを見たことまで正直に言ったのよ。そしたら上司が深刻な顔をして、お前それ他に誰にも言うなよみたいなことを言うんだって。上司に何か知っているんですかって問いただしたんだけど、最初は白を切ろうとするんだって。でも食い下がって一体何なのかってしつこく問いただしたら、上司は覚悟を決めて教えてくれたらしい。それは〇〇町の名前のニエヤって、つまりその一族は町に邪悪な何かとかたたり神とかが入ってきた時にわざと取り付かせて町を守るための生贄だってことらしいのね。だから町の入り口みたいなところに住まわせてあるんだ。室町だか江戸だか知らないけど、かなり昔からこの町はそういう役目を被差別 B の人にさせてたらしいのね。ただその一族の人はそれをやらされているとは知らないみたいなんだって。なんか気づいてるのかもしれないけど、とにかく建前上は別の理由でそこに住まわせていて、場合によっては本人たちも気づいてない。でも気づいていないけど、死人が出たり事故や病気になったりすることは他の家よりもずっと多いと。町によっては B に押し付けるとは限らなくて、何か悪いことをした家とかお家騒動があった名家とか、町に後から来たよそ者とかにそういう役目を押し付けてやばい場所に住まわせることをするんだって。もちろん本人には教えないで。 今でもそんなんやってるところもあるやろから、引っ越しするときは気ぃつけなあかんでって、そういう教訓めいた話としてじいさんはこの話を結んだ。それで一人暮らしを始めるときとか、知らない町の不動産屋さんになぜか一軒を必要に勧められるときは怪しんだ方がいいみたい。自分が煮えを押し付けられてるかもしれないよ。で、ここからレス読み。 B ってよくわからんな。東北だからかな。俺の生まれも普通に B だったけど、周りもほとんどが別の B だからか、差別なんかされたことねえし、隠語にする意味もわからん。それともただ西日本が民度低いのかな。に対してレス。 B ってっていうのは結局のところ江戸時代くらいの偉い人たちが生産層である農民とかを支配しやすくするために、もともと住所の決まっていなかった人たちや特殊な職業の人たちを卑しい者扱いして差別させ、自分たちは最下層ではない、自分たちの生活はまだマシと思わせて不満が上に行かないようにするために作られた制度だからね。古い政府の作った煮えみたいな感じ。昭和中頃ぐらいだと学校とかでそこら辺のことも教えるようになったし、未だに差別している連中は差別の経緯を知らない奴らかプライドしかない奴ら。隠語にするのは B 側で差別されたことある人たちが、その呼び方そのものを不快に思う側面もあると思う。西日本は古いしきたりだのがしつこく残ってるんだろうな。町そのものが結界になっているところとかもあるしね。でさらにです。当時平均すると西日本は東北に比べかなり裕福だったから、最下層民とされた B とその他の区別がはっきりしていたんだろうね。だからなかなか偏見が抜けなかった。今は昔からの身分がどうという差別はほぼなくなっているけど、一部の人たちのせいで利権を得るためにごねるヤクザみたいな奴らという新しい意味で B が避けられてるのはある。でさらにです。民度云々ではないのは人権板に行けばわかるし、なぜ門番のような感じなのかもわかるよ。でさらにです。うちの中学の近所にもあったよ、 B のエリア。俺自身はちょっと川とか精肉の店が多いとこだなぐらいにしか思ってなくて、 B のエリアって聞いたのは後の話。俺自身若いから差別どうこうなんて気にはしてないんだけど、ただ非差別ってことを逆手にとって何かしらトラブルがあると差別だって主張してめちゃくちゃ言う人もいるってのは保険会社に勤めてる人から聞いた。こういう人が新たな差別を生んだり助長したりする原因の一部だとも思う。でさらにです。東北では単なる地域とか地区と同じ感覚で B っていう言葉使うからね。西日本で使われていると意味合いは違う。差別的な意味はない。ただし差別が全くないわけではないけどね。でさらにです。東北全体が差別されてるっていう意味では合ってる。あとに東日本にも B はたくさんある。江戸時代あたりの古いしきたりが残ってるのはむしろ東の方。でさらにです。神戸だけど在日朝鮮人がたくさん住んでる地域があって危ないから近寄るなって言われてた。単純に柄が悪くて小学生がヤクザ口調で店に大人怒鳴りつけたり、ド金髪で化粧してたり、親はチンピラ全開。ちなみに現在進行形でもそんな感じ。差別というよりドキュンすぎて近寄れない。どう考えてもこっちの方が怯えてます。本当に俺はそのせいで B の人たちイコールヤバい人と認識してた童話教育なんか実体験で簡単に吹き飛んだし、今は知識も入ってきて在日と昔からの B の人は違うと捉えるようになった。以上、早死に一族っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み。 まあ、音問題ないっていうレスはアイザスということで、639、インドでも社会的底辺のグループにハレ、非日常の祭りごとを取り仕切らせ、ヒジュラと言われる両性具有の人たちに生と俗、敬いと蔑みを押し付けるということをしていますねと。へえ、なんでそんな知ってんだろう。ほう。なるほど。まあ、インドはね、なんかちょっとまたいろいろあるんだろうけど、前にもなんか、ね、痛いニュースかなんかで自分読んだ気がするけど、で640、月語かと。月語だからもう、はい、こっちについといてくださいよっていう、飛来心みたいな感じの霊番だね。はい、こっちについてくださいねという感じで。そうか、そういうのがあるのか。はい、で、次、これでいこうかな。首取りの祠っていう題名の話。これは身の回りで変なことが起こったら実況するすれからだそうです。いきましょう。首取りの祠、俺には5年前 S という友達がいました。S とは高1の時に出会い、 S はオカルト話が大好きで、俺もオカルト話が大好きだったので、同じオカルト仲間としてよくつるんで一緒に心霊スポットとかも行ったりしてた。でも俺は部活をやっていたので、 S は日頃からよく一人でいろんな場所に行っていたらしい。そんなある日曜日、俺が部活の試合が終わり携帯を見ると、 S から話したいことがあるので今から俺の家に来てくれやんというメール。俺は正直試合で疲れていたので、話って何、今日疲れ飛んで明日学校じゃ無理とメールを送ると、どうしても今日話したいとのこと。俺はめんどくさいなと思いながらも、何か面白い場所でも見つけたんじゃないかと思い内心ワクワクしてた。 S の家に着きワン切り、すると S が出てきて、おお疲れてるところ悪いな、まあ上がれよ。意外といつも通りの S。 俺は少しがっかりしながらも2階の S の部屋へ。S と軽く雑談をした後、俺が本題の方へ切り出した。ところでさ、話って何よ。 S が少し黙った後話し出した。俺さ、今日暇だったから心霊スポットとして有名な〇〇さんに行ってきたんだよね。で、〇〇さんに着いたんだけど、まだ真っ昼間ってこともあって全然怖くないのね。だからこのまま帰るのももったいない気がして、そばに登山コースがあったもんだから、なんとなく登ることにしたんだ。登ったのかよ、このご時世で。日曜日に一人で山登る高校生なんてお前ぐらいだよ。うるせえよ、記念だよ記念。まあそれでさあいざ登ったんだけど、全然面白くないんだよね。で、ああ暇だな思いながら歩いてると、ふと一本の獣道を見つけたのね。俺せっかくだからその獣道を行くことにしたんだ。またそれが結構長い長い、すぐ行き止まりになると思ってたから、さすがにちょっと不安になってきた。そしたらやっと道の最後に出たんよ。 そしたら案の定行き止まりだったのね。俺結局これかよと思って引き返そうとした時に、その行き止まりのところに人一人分入れる穴が開いてたのに気づいたんよ。それでさ、なんか冒険心くすぐられて俺入ったんだよね。入ったのかよ。お前勇気あるな。それでしばらく行くと急に広い空洞に出たんだよね。そこに何があったと思う？何があったの？祠だよ、祠。ぶっとい砂に囲まれてたところの中心に祠が立ってたんだよ。マジかよ。なんか映画みたいな展開やな。俺も最初信じれんかったけどね。で、俺その祠に近づいた。その祠には小さな引き戸がついていて、札が貼り付けてあったんよ。俺ここまで来たらやるしかないと思って札を剥がし引き戸を開いた。何があったと思う？何があったの？生首だよ、生首。いや、正確には頭蓋骨。その祠には頭蓋骨が祀ってあったんだよ。俺それ聞いた瞬間、背筋におかんが走ったのを今でも覚えてる。しかもさ、その頭蓋骨がまた少し変なんだよね。なんか少し人間の頭蓋骨と変わってるような。いや、まあ見たの一瞬だったし、人間の頭蓋骨自体見たことないから俺の気のせいだとは思うんだけどね。お前それ絶対やばいって。やっぱやばいよね。俺も見た瞬間これはやばいと思ってすぐ戸を閉めて札貼り直して何度も謝った後逃げるように帰ってきたんだけどさ。お前そんなんで済むかよ。明日学校終わったら神社行ってすぐに神主さんに事情を話してお祓いしてもらえ。俺もついていくからさ。おお、そうするわ。ありがとうな。結局それで俺は話を聞き終わった後、結構時間が経ってたので後味悪いまま家に帰りました。その次の日、担任から隣のクラスの S 君が亡くなったと聞かされた。俺は反響欄になり担任に聞くと、担任も詳しくはわからないとのこと。俺は授業をサボり S の家。すると S の家には警察がいて、中に入るのを止められたが、そこを見かけた S の母が中に通してくれた。号泣している S の母に思い切って聞くと、朝 S の母がいつものように S を起こしに行くと、ベッドの上で S の首から上がきれいになくなって S が死んでいたらしい。俺は頭が真っ白になった。その後鑑定した結果、その死体は S だと判断されたが、頭は結局見つからなかったそうだ。俺と S の家族は警察に決して口外しないように強く口止めされ、未解決事件として闇に葬り去られました。俺はこの話を一生するつもりではありませんでした。じゃあなぜ5年経った今、俺はこの話をしたのでしょう。実は最近よく同じ夢を見るんです。祠の横で笑いながら手招きしている S を。 S の頭はおそらく祠にあることでしょう。俺は明日地元の有名な神社の神主さんに全部話すつもりです。神社の神主さんに全部洗いざらい話してきたので報告します。簡潔に言うと、神主さん曰く、 今の俺からは怨念や呪いといった禍々しいものは特に感じられないとのこと。祀られていたということから神主さんもよく知らないらしいが、昔この地方では恐ろしい行事や習わしが存在したらしく、その中の一つの可能性もあるとのこと。 S の母にはまだ話さない方がいいとのこと。必ずしも霊的なものが関わっているとは決めつけないこと。夢の件に関してはとにかく気にしないようにし、もし内容に変化が見られればすぐに連絡すること等を言われました。そして来週の木曜日にその神主さんと神主さんの仲間の方と俺と3人でその祠とやらを調査しに行くことになりました。俺は行かない方がいいと止められたが、強く頼み込んで同行させてもらうことになった。俺はそれまでにとりあえずこの地方にあったという恐ろしい行事や習わしについて調べることと、神主さん方々に無駄足を踏ませたくないので、その祠のある場所をある程度特定しようと思ってます。ここ2日、図書館で地方にまつわる行事や儀式、言い伝え、仮説などを調べてたんですが、有力となる情報は見つかりませんでした。明日はとりあえず特定の場所を見つけるために、天気さえ良ければ山を登るつもりでいます。あと、県名と山の名前を晒してほしいとの声があったんですが、自分の書き越した文を読み返すに、それだけでもかなり場所が特定されてしまうので、名前の方はあえて伏せさせてください。すいません。なのでネタだと思ってもらっても全然構いません。ただ一つだけ訂正させてください。俺は最初分かりやすいように〇〇さんと書きましたが、山があることにはありますが、正確には渓谷です。今日例の渓谷に行ってきました。結果は普通にハイキングをしてきました。登山コース自体がいくつもあり、思ったより祠を見つけるにはかなり骨が折れそうです。さらに渓谷自体が心霊スポットなので、夕方ぐらいにはもう早めに切り上げてきました。どこの山も一緒かもしれないですが、朝や昼はすごい自然が綺麗なのに、夕方ぐらいから一気に空気が重くなりますね。常に誰かに見られているような視線を感じました。明日も行ってきます。民族学やって現実的なはずの神主が思わせぶりなセリフで話をはぐらかしたり、 S の母親には祠のことを話さない方がいいとか口止めしたり、私は金田一の事件簿の話みたいに、この書いた方が犯人に消されることの方が怖いです。神主とその友人と3人で探検に行く前に、必ず行き先と同行者のメモを残しておいて、スタンガンでも準備しておいてください。絶対後ろに気をつけて、3人の間合いに気をつけて、いや、あくまでも念のためにですけど。これはレスです。で、続き。2日連続で山に登ったもんで、全身筋肉痛で、家に着いた途端眠ってしまってました。内容が内容なもんでスルーされるかと思いきや、こんなにも気にしてもらえるなんて嬉しいです。まあ大半がネタだと思ってると思うんですが、それでも嬉しいです。一応昨日の結果を言うと、また普通にハイキングをしてきました。首吊りの縄は何箇所か見つかったんですが、他は全く見つかりませんでした。本当に祠なんてあるんだろうかなんて思ってたら、さっき S の夢を見ました。いつもと同じ夢でした。S、本当不気味なくらい笑顔なんですよ。あの頃と変わらないままの姿で、無言でゆっくりとおいでおいでと手招きしてるんです。 もしもこの夢に変化が起きるとき、俺は一体どうなるんだろうって考えると、本当怖いです。今日、神主さんとその仲間の方とは9時に待ち合わせしています。ただ、さっき天気予報見たら、今日は雨らしいですね。大丈夫かな？あと、さっきのレスが俺には一番恐怖でした。確かになくはないですよね。一応家にメモ帳を残して、山の中を歩くときは最後尾からついていくことにします。ただ、俺が丸2日歩き回っても見つからなかったぐらいなので、今日いきなり見つかるとも正直思えません。とりあえず、一昨日昨日とは違う道を行くつもりですが、本当期待はしないでネタだと思って見守ってください。あと S の詳細については書く必要もないと思ったんで省いてたんですが、昨日地元の友達とのメールで新しく分かったことがあるんでまとめて書かせてもらいますね。 S とは高1の時に同じクラスで出会って仲良くなり、2年になって違うクラスになったものの、クラスを行き来して結構つるんでたりしてました。事件が起きたのも高2の時です。あと正確に言うと地元の新聞には出ました。俺や S の家族は口止めされているので、おそらく近所の垂れ込みだと思います。俺は見ていないのですが、友達の言う話では詳細は載っておらず、自殺という扱いで載っていたそうです。警察の言う話では自殺はまず考えられない。自分の首を切断することなんてまず不可能だし、ましてや首を持ち運ぶことなんて絶対不可能。でも他殺にしても S が争った形跡もなく、他に外傷も見当たらないのでこれも難しい。ただ可能性があるとしたら他殺だろうと言ってました。なので地元の新聞で自殺という見解で載ったと知ったとき、なんでどうしてと思いました。S の家族もなぜ反論しなかったんだろうと、その当時俺は思ってました。あとこれは俺も昨日分かったことなんですが、今は S の家族はもう当時の家には住んでいないそうです。なんでも翌年 S の兄が事故で亡くなり、 S の家族構成は S と S の兄と母と父の4人家族。それで S のお母さんが頭がおかしくなってしまったらしく、どこかに引っ越していったそうです。なのでもし S の頭が見つかったとしても連絡取るのが難しいですね。俺が知ってる S についてはこんなとこです。皆さんすいません、本当に遅くなりました。結果を言うと、神主さんにドタキャンされました。今日9時に俺が神社の方に迎えに行く予定になってたので行くと、神主さんはいたことにはいたんですが、簡潔に会話の内容を話します。じゃあ丸、神主さんの名前さん行きましょうか。いや、そのことなんだがすまん、やはり行けんわ。え、また急になぜですか。いやな、前の時は君の話を聞いて俺も力になってやりたいと思ったんやけどな。まあ俺自身この地方にはいわくつきの話がようあるで興味を持ったというのもあるんやけど、俺神主という仕事をしとるやろ。だから職業柄上、もしもそういうとこ行って疲れたりでもしたらほんまシャレにならんのや。だからほんとすまん。あとな、君もしかして一人でその山とか行ったりしてないやろな。え、いや行ってません。そうか、それならいいわ。君ももう気にせん方がええ。夢ってのもな、多分君が無意識に自分のことを責めとるんと違うか。そういう無意識に思ってることほど夢には影響されるもんなんだわ。はあ、それではもう今日はついてきてもらえないということですか。そうなるな。いやほんとすまん。 連絡しようにも君の連絡先も聞いてなかったからな。あ、それでな、お詫びと言っちゃなんだが、俺の親父にこの話をしてみたんだわ。そしたら面白い話を聞いたから教えたるわ。数時間後。いやー、ほんと今日はすまんかった。また夢のことで気になることがあったらいつでもうちに来たらええ。俺が相談ぐらいならいつでも乗ったるから。あとな、何度も言うようやけど、あの山にはもう近づかん方がいいぞ。俺が見たところ今の君には何もついていないが、触らぬ神にたたりなしとも言うしな。ようおんねん、お盆に面白半分で行って恐ろしいもんつけてくるやつとか。まあ俺も今日行ったら危うくそうなったとかもな。はっはっは。そうですか、わかりました。ありがとうございました。おう、帰り気をつけてな。と、こんなところです。親父さんの話は何か難しい単語とかもあってわからない部分もあるんですが、簡潔に話をするとこうです。昔、山、正確に言うと渓谷の中に外界とは連絡を絶った村があった。旅人が通れば全員皆殺しにし、門外不出の村となった。村人は自給自足で生活し、平和な日が続いたが、ある日問題が起きた。近親相姦のせいもあり、奇形児の子供がよく生まれるようになった。奇形児の子供は生かしておいても役に立たないので、村の語り合いで生まれて奇形児と分かり次第殺すようにした。ある日村に奇病が流行った。治し方も分からなく、村人どんどん死んでいく。村人の誰かが言った。奇形児の呪いだと。村人を藁にもすがる思いで祠を作り、奇形児の骨を祀るようにした。それでも奇病止まらず村人全滅。後にその廃村となった村に旅人が訪れ、日記を見つけ、この情報を知り、後世に伝わった。あともう一つ、この話の別ケース。村人の語り合いでこの村を訪れる旅人招き入れ、村の娘と成功させ子供を産ませるようにした。子供も産ませた後、情報が漏れぬよう旅人を殺すようにした。再び平和な日々が続くが、ある日村の娘が急に死に出した。誰かが言った。旅人の呪いだと。以下省略。あともう一つ。昔、外界と連絡を絶つ村あり。山に鬼が住んでいた。その鬼、人間の目玉が好きで、村を襲っては人間をさらい目玉を食った。村人困り、犬種業の旅人にお願いし、鬼退治を頼むことにした。ある日、旅人が鬼を退治し村に戻ってきた。村人喜び、英雄として称え盛り上がった。だがその旅人急に死ぬ。村人もどんどん死ぬ。村人いう鬼の呪いだと。村人困った。そんな時、旅人の坊さんが通りかかる。坊さん言う。鬼の死体を頭、手、足、胴と分け、言う通りのところに祠を作り封印しろと。村人その通りにした。鬼の呪い消え、村に平和が戻った。村人喜び、坊さんに村にとどまるようお願いした。坊さん断る。 村人語り合い、存在が知れるのを恐れ坊さんを殺した。その後村に大洪水が起こり村全滅した。ちなみにこの洪水というのは本当っぽいです。俺の調べた本にも載ってました。頭にまつわる話は以上です。どれも正直ん?といった感じでした。ネタと思いながらも聞いてくれた方お疲れ様でした。なんか俺の調べたやつでもそうなんですけど、共通するのが大体門外不出の村なんですよね。なんで俺が一つ立てた仮説なんですが、昔この地方には門外不出の村があり、誰にも知られてはいけない村独自の儀式や行事があって、その祠もその一つで、そのまま洪水に巻き込まれ誰にも伝わることなく滅んで祠だけが残ったって感じじゃないですかね。これならなくもないとは思うんですが、以上、首取りの祠っていう題名の話でした。で、次行く前にジータレスミ641、この話じゃなくてその前の話のやつで、西日本は B と在日が分かりやすいからなと。分かりやすいんだ。分かりやすい。なるほど。じゃあ次行きましょう。雑居ビルの会っていう題名の話です。行きましょう。今からもう14年くらい前の中学2年の時の話です。日曜日に仲の良い友達たちと3人で映画を見に行こうという話になりました。友人たちを仮に A と B とします。私の住んでる町は小さくて、映画がある町まで出るということは田舎の中学生の私たちにとって大きなイベントでした。土曜の夜、ウキウキしながら家にいると B から電話がありました。ごめん、明日バイオリンのレッスンがあったんだった。ちょうど映画が終わるくらいの時間にレッスンも終わるから、〇〇町、映画館がある町の名前の駅の改札あたりで待ち合わせしようという内容でした。 B は結構なお坊ちゃんだったのでバイオリンを習っていたのです。3人揃って楽しく大きな街で映画を見られると思っていたので少しがっかりしましたが、映画の後に3人揃って遊べばいいやと気を取り直してその日は床に着きました。そんなわけで翌日、僕と A 2人で映画を見に行きました。映画を見終わって2人で面白かったねと話しながら駅に向かおうとした時、 A がねえねえ、このビルの3階まで登れば駅へ続く歩道橋があるよと言いました。そこは大きな町だったので駅前から複数のデパート等へと続く歩道橋が3階くらいの高さで広がっていました。私も信号につかまりながら歩くよりはいいなと思い、映画館の横にあるビルに入りました。そのビルは小さな雑貨店がたくさん入っている雑居ビルでした。 私たちは階段を見つけ、1階から上がっていきました。3階まで着くと、店側に入る扉がありませんでした。きっとそのフロアは倉庫か何かになってて、この階段からは一般の人が入れないようになっているのだと思い、私がやっぱり1階に戻って普通に歩いていこうかと言うと、 A はいや、登ってみよう、4階からお店側に入れるかもしれないから、そしたら別の階段から3階に降りればいいよと言いました。しかし4階に上がっても扉はありませんでした。さらに5階へと進みました。しかし扉はありません。だんだん私たちも意地になってどんどん階段を上がっていきました。10階くらいまで上がったでしょうか。私は少しおかしなことに気づきました。外からこのビルを見たときは10階もなかったような気がしたのです。しかし A はもっと行くぞと張り切って進んでいきます。私たちは階段をどんどん登っていきました。20階くらいまで来て、私は完全におかしいと思いました。階段もなぜか古臭くジメジメした感じになっていました。ゲームのバイオハザードに出てくる苔むした嫌な階段みたいな感じです。私はこの時点でかなり怖くなっていたので、 A に向かって、ねえもう引き返そうよ、絶対変だよこれと言うと、先を行く A は私に背中を向けたまま、ははは変だねと言います。何をふざけてるんだと少し気分を悪くした私は、何笑ってんだよ、帰ろうって言ってるんだよと少し語気を荒めました。すると A はまた、ははは変だねと言います。私はその A の言葉にさらにムッとしましたが、階段を上がっていく A の姿が少しおかしいことに気づきました。姿形はもちろん A なのですが、動作の一つ一つがおかしいのです。確かに階段を上がる動作なのですが、なんかこう人間が人形を手で動かしているようなぎこちない動きでした。右手、左手、右足、左足、それぞれが独立して動いているような、ともかく変な動きでした。私は足がすくんでその場で立ち止まりました。すると A が立ち止まり、くるっと私の方へ振り返りました。はははは、変だね、変だね、はははははと笑う A の顔を見て、私は叫び声を上げました。動作と同じく顔の表情もぎこちなく笑う A の顔、何より白目がなくなって眼球いっぱいに広がった黒目が私に叫び声を上げさせました。私は厳しさを返し全速力で階段を駆け下りました。途中足がもつれて転びそうになりましたが、それでも無我夢中で駆けました。気づくと雑居ビルの1階にある薬屋さんにいました。どうやって階段から出たか、その時の記憶はないのですが、パニックになってた私は後ろを振り返らずに駅まで走りました。駅の改札に着くと B が待ってました。 B は遅い、映画が終わってから1時間も経ってるぞと怒っていましたが、A がいないのに気がつくと、 A はどうしたと聞いてきました。私はこのまま外にいると、 A が後ろからあの奇妙な動きで追ってくるような恐怖に襲われ、とりあえず B を促して駅の中にあるファストフード店に入りました。とりあえず私は怒ったことを B に話しました。うまく整理できずに話したので、途中 B にもう一度詳しく話せと何度も言われました。最初 B は私がからかっていると思っているような態度でしたが、だんだんと真剣な顔つきになってきました。 というのは B は霊感が少しあるやつで、私たちに起きたことが尋常ではないとピンときたようです。 B はとりあえずそのビルに行ってみようと言いました。私は嫌だと言いましたが、 A をほっとけないだろうという言葉を聞いて、確かにそうだ、 A は何かに疲れたのかもしれないと思い、九段のビルまで行きました。先ほどと同じように階段を上がってみると、3階には CD 屋さんへと続く扉がありました。4階に上がってみるとゲームセンターになってて、そこも普通に入れました。階段はそこで終わり、4階建てのビルでした。私たちは首を横にひねりましたが、その日はとりあえず家に帰ることにしました。明日もしかしたら A は普通に学校に来るかもしれないと思ったからです。次の日登校すると A は来ていませんでした。私より10分ほど後に来た B が顔を青くしながら、今朝変な夢を見たと言いました。その内容とは、A が森の中を泣きながら裸足で歩いており、しきりに悔しい悔しいとつぶやいているというものでした。 B はあれは単なる夢じゃないと言いました。でもどうしていいかわからないと B は言いました。それから数日経っても A は帰ってこず、捜索願いが出されました。私と B も警察まで行ってその日のことを聞かれましたが、あの不思議なことは話しませんでした。それから1ヶ月後くらいでしたか、 A が発見されました。それも死体で。これは直接家族の方に聞いたわけではないのですが、なぜか私の住んでる町から100キロ以上離れてる隣の県の山の中にある神社の境内の横でカラッカラに干からびて死んでいたそうです。しかも死後1ヶ月は経っていたそうです。当時は A が死んでとてつもなく不快な体験でしたが、日が経つにつれて忘れていきました。この間 B に何年かぶりに会って、あれ何だったんだろうという話になって思い出した体験談です。以上です。あれからあの映画館に行ってませんが、今度久しぶりに行ってみようかな。当時友人が死んだということがショックでして、ちょうど受験勉強を始めないといけない時期に差し掛かっていたことを幸いに、今は勉強に集中しなきゃと忘れようと努力したのです。逃避ですね。何よりあのビルのことが本当に嫌で忘れたかったのです。なので少し記憶が曖昧ですが、 A がおかしかったのははっきり覚えています。 A の死に方はあくまで他人から聞いた話なので真実かは分かりませんが、隣の県で見つかったというのは確かみたいです。私も詳しく人に聞くのが嫌で情報を避けていたので詳しくは知りません。この間会った B は、あの夢は今でもはっきり覚えていると言ってました。あの映画館に行こうと思ったのは、私は今東京にいて、あの街もだいぶ様変わりしたらしく、どれくらい変わったのかとなんとなく思ったからです。今度帰省した時にでも車で映画館の前を通ってみようという程度です。それでは。以上、雑居ビルの怪っていう題目の話でございました。で、次くまにじだれすみ。642、走行、作業、柄の悪さ、トラブル発生率の面で生活の戦場に普通にあるからな、関西。一般論は実生活上の接点の前には簡単に吹き飛ぶね、と。 そうなのか。
ほうほうほう。
トラブル発生率はすごそうだな。で、643。今気づいた、有名人になったおっちゃんこんばんはって書いてあるんですけど、まあ、有名人じゃないんですけど、はい、あとおっちゃんでもないんですけど、どうぞ、あざっす。644、本当にこんな体験してる人いんのかと。それはわかります。それはわかりません。それを信じるか信じないかはもうあなた次第。でございますね。じゃあ次。次は行方不明になった友達っていう題名の話で、これ1、2って分かれてるんですけど、2つ連続でいきます。なんか画像もあるみたいですね。覚悟ができるまで画像は見ないでくださいって書いてありますね。はい、というわけで、行方不明になった友達っていう題名の話です。いきましょう。これはまだ解決していないというか現在進行形の事件なんですが、ちょっと皆さんにも聞いてほしいんです。プロの探偵さんにもともと依頼してた事件なんですが、警察沙汰に発展するかもしれないし、しないかもしれないし、今は何とも言えません。僕が小学生5年生だった頃、仲の良かった友達が一人本当に行方不明になったことがあったんです。で、もしかしたらその子をさらったかもしれないやつを今になって見つけたんですが、ちゃんとした証拠とかはまだなくて、どうしようかっていう状態なんです。皆さんの意見を個人的にちょっと聞いてみたくて、これまでの経緯をここに晒してみます。でも個人とか地域とかを特定するようなことは書きませんし、皆さんも聞かないでください。お願いします。とりあえず小学校の時の話から。友達 F 君が行方不明になってしまったのは夏休みの終わりぐらいです。うちの学校では鶏を何匹か飼っていて、俺と F 君は5年生1学期目の飼育係でした。うちの学校はなんか夏休みでも飼育係が鶏の世話をしなくちゃいけなくて、高学年の飼育係が一人ずつローテーションで鶏に餌をやりに登校しないといけないっていうめんどくさい決まりがありました。でもその年は飼育係が4人しかいなくて、まあ普通は 7,8 人で回すんですが、これはちょっときついってことで、無理な日は用務員が助っ人してやろうってことに決まりました。ある日、僕が一人で餌をやりに学校の鶏小屋に来ました。飼育係のやることっていうのは、でっかいポリバケツに鶏の餌、穀物みたいなやつの袋が入ってて、餌入れにスコップでザーってそれを入れて水替えて、小屋が汚れてたらほうきでちょっと吐くっていう感じなんですが、 でもその日はポリバケツに餌がほとんどなくて、餌袋を交換しないといけないと思って、空の袋をポリバケツから引き上げたんです。そしたら袋の底が抜けちゃって、ポリバケツを覗いたら、そこにウジが大量に湧いてて、うわーってなって、もう3センチぐらいの厚みで一面にうねうねしてて、すごいグロでした。僕今でもそういうのに全く耐性なくて、ウジ虫を見たの初めてでビビりまくってしまって、で誰か大人を呼ぼうと思って学校中走り回って、夏休みなので全然人がいないんですけど、その日はたまたま用務員の人がいて、助けてくれって言ったんですけど、用務員さん的にはは?みたいな感じで、自分には関係ないし今忙しいみたいなことを言われて、それで僕はそのまま帰っちゃったんです。で次の日の係が F 君だったので、電話で宇治のことを知らせて、何とかしてって言ったんです。それはなんていうか、言葉通りの意味っていうよりは、半分冗談で怖いものを見る前振りみたいな、あれやばいよみたいな電話だったんですが、次の日 F 君から電話があって、見たけどあれはキモすぎる、無理、予備のがすごいね、レベル違うし、え、予備もなってたん?入れ替え用の餌が入ってる縦長の巨大なビニール袋が予備で置いてあるんですけど、それにも湧いていたらしくて、なんか日陰に置いてあるのにそれだけ熱くなってて、おかしいと思ったら中がほとんどウジに変わってたし、ウジ虫ソーセージやし、なんでかわからんけど、ほんまに袋が熱いね、もうめっちゃキモい。よく見たら袋ごとちょっとモソモソ動いてるし、もうやばかったから逃げてきた。やっばと、そこまでは笑い話といってもきつかったですが、で済むレベルでした。でそこから5日ぐらい、僕たち飼育係は休みで、用務員が餌をやる番だったので、多分その間にウジは処理されてるだろうとか思ってたんです。で6日目がまた F 君の番だったんで、僕はその日彼からの報告の電話がちょっと楽しみでした。でどうなってたかっていうと、僕は直接は見てないんですが、飼育小屋の状態がおかしかったらしいです。調べてみると、なんか用務員が助っ人するっていう話が通ってなかったみたいで、5日間放置されてしまってて、その上それ以前に僕と F 君が2日連続で餌も水も与えてなかったので、鶏は1週間ぐらい飲まず食わずの状態に追い込まれてしまってて、みんな死んでたそうです。ストレスで羽が抜けたやつとか、トモ食い仕掛けたやつとかで、小屋の中はひどかったらしいです。今思うと本当に鶏には申し訳ないことをしたと反省しています。夏休み明けに友達から、お前ひどいやつだみたいなことを言われて喧嘩になったこともありました。それぐらい精神的にきつかったです。鶏さん、どうか成仏してください、ごめんなさい。でもあの日に起こった本当に怖い事件は、鶏の餓死じゃなくて F 君が行方不明になったことです。目撃者がいたらしくて、あの日学校までたどり着いたのはほぼ間違いないそうです。 F 君が小屋で何をしたのかはよくわかりません。 F 君が夜になっても帰らないので、親が警察に届けて、鶏小屋のことが分かったのはその翌日のことです。僕が一連の出来事を知ったのはさらに後のことでした。鶏の餓死と F 君が消えたことの関連もはっきりしませんでした。事件か事故かも分かりませんでした。とにかく分かっていることは、鶏が死んでいるのを目の当たりにしたであろう F 君がそのまま忽然と姿を消したということだけでした。 で、話は現在に戻ります。半年前の夏、僕が営業回りをしていた時、あるチラシを見つけました。子供が近くで行方不明になってしまい、住人に情報提供を募るチラシでした。行方不明になったのは2年前の夏だったと書いてありました。そのチラシがあった場所は僕が行っていた小学校の近くだったので、自然と F 君のことを連想してしまって、じっくりチラシを読んでいたら気になることが書いてあった。この十数年、この学区では小学生の行方不明者が何名も出ています。他の学区と比較しても異常なほどに高い頻度です。写真のことは関係なくても、この付近で不審者を見たという情報だけでもすごく助かります。みたいなことが書いてあって、もしかしたらそれって F 君のことも含まれてるのかなと。それでそのチラシにある連絡先をメモっておいて、時期を見てそのご両親とコンタクトを取ったんですが、案の定向こうも F 君のことは知っていて、そのご両親は行方不明になった子はみんな同じ人物にさらわれたのであって、これは連続誘拐事件なんだと力説していました。これまで少なくとも3人はやられていて、その最初の犠牲者が F 君なんだと。そのご両親の家はなんかどの部屋も子供の写真でいっぱいで、僕と話す時もすごいテンション高くてちょっと怖かったんですが、急にそんな話を聞かされてかなりショックでした。でもその話には一応根拠があって、行方不明になったこの家にしばらく経って変な手紙みたいなのが来るっていうのが3件あったらしいんです。F 君の家にも何か届いたらしいのですが、 F 君の両親はすでにどこかに引っ越していて、この事件ともう距離を置きたがっているそうで、コンタクト不可能、詳細も不明だそうです。そのうちの1通がそのご両親の家にも届いてて、それ見せてもらったんですけど、なんかお札みたいな気持ち悪いやつなんですよ。手紙とかじゃなくて、細長い紙に人の顔みたいな絵が描いてあるだけで意味不明なんですが、それが封筒に入ってたらしくて、こんなもん送られたらそらああなるかもなっていう、なんか呪いの類なのか単なるいたずらなのかは僕にはさっぱりわかりません。最近またその家に行ってデジカメでちょっと撮らせてもらったんでアップしてみます。覚悟ができるまでは画像は見ないでください。どなたかこれの意味のわかる方、似たようなものを見たことがある方は教えていただけませんでしょうか。で、話はまだ続くんですが、そのご両親は探偵を雇ってそのあたりの不審者の情報を集めさせているそうで、僕が F 君失踪時のことを詳しく覚えているってことが分かると、その探偵にも会って話をしてほしいって言われたんです。それでまた後日その探偵さんとも会いました。疑問に思ってたことがあって、手紙みたいな事件の関連を示すものがあるんだったらなんで警察に届けないのかなと思ってたんですが、探偵さんによると一応ちゃんと警察にも届けは出してるそうです。でも3通あるっていう手紙も3通それぞれは関連が見えなくて、かなり信憑性に乏しくて、いたずらの可能性の方が高いと警察は思っているらしいです。僕が見たお札みたいなやつ以外の2通は普通に文章のある手紙だったらしくて、その2通も筆跡が全然違うらしいです。で、正直なところあの両親の話が正しいと思うのかと聞くと、手紙の真偽はともかく自分の勘では何かがいるのは確かみたいな反応でした。それからしばらくあのご両親とも探偵とも、関わっていなかったのですが、先月また会いたいって連絡があって、 待ち合わせの場所にいるとタクシーに乗った探偵がやってきて、乗って乗ってちょっと確認したいことがあるからと言ってタクシーに乗せられました。車中でいきなり、最近ちょっと調査に進展がありましてって探偵さんが切り出して、探偵さんの話を要約すると、何年か前郊外でやたら猫の死骸が捨てられたっていう地域があって、そこは僕の学区とは結構離れてるんですが、その辺りを調べてたらでっかいホテルの廃墟があって、どうも猫を殺してたやつはその廃墟でやってみたらしいんです。その廃墟でやってたみたいらしいんです。っていうのも、廃墟を調べてたらある遺失が明らかに異常だったらしくて、墨で描かれた曼荼羅みたいなよくわからん複雑な絵が描かれたでっかい張り紙が壁にあって、それ以外の壁もいろんなお札っぽいのやら写真やらが貼ってあったんですって。匂いも肉の腐った匂いがかすかに残ってて、ああここだなってすぐに分かったらしいです。でもう分かると思うけど、その絵とかの雰囲気があの両親に送られてきたっていうお札の絵と結構似てるらしいんです。僕は直接は見てないです、あくまで探偵さん談。似てるっていうか、雰囲気がどう見ても同じやつが描いたっぽい感じらしいんです。その場所はもうだいぶ前に見つけてマークしていたらしいんですが、廃墟にいくつか監視カメラをつけてずっと毎日録画して誰か来ないかチェックしてたんです。それで最近とうとう誰か来ちゃったらしいんですよ。裸足でフラフラして歩く老人がビデオに映ってたそうです。病院の白い服みたいなのを着てたので、探偵さんが近くの病院とかを回ってビデオの映像を見せてみたところ、おとといそれらしい人をやっと見つけたんだと。でもなんで僕が確認するの、何を確認するのと思ったんですが、探偵さんはとりあえずその人の顔を見てあなたの率直な感想を聞かせてくださいって。タクシーが着いたのは老人ホームの前でした。例の老人はカメラに映っていた日に無断で抜け出していたそうで、職員の人が見る限り多分本人だろうと。探偵さんと二人でその老人がいる部屋といってもたくさん人がいる相部屋なんですがに行ってみました。ベッドの一角にそいつがいました。なんかつぶやいてましたけど目の焦点が合ってなくて地方症って感じでした。5メーターぐらい手前でそいつがこっち向いて、僕しばらく分かんなかったんですけど、あって気づいちゃって、それ気づいちゃったらもう怖くて緊張で筋肉がギューって収縮して、探偵さんに、え、この人なのって聞いて、そしたら探偵さんが、ああやっぱりかみたいな何とも言えない顔して、すいません、要するに僕知ってますよね、この人前に会ってますよね。そいつ用務員なんですよ、小学校の時の。あの宇治が湧いた時に言いに行ってはーって顔した用務員なんですよ。年取ってるから最初分かんなかったけど絶対あいつなんですよ。探偵さんもこいつの経歴調べて用務員だって知った時に、あ、これはやばいかもってすぐ直感したらしいんですが、そいつが勤めてた小学校が変わるのと行方不明のこのいなくなる場所がちゃんと符合するらしくて、しかも何年か前老人ホームに入れられてからこの辺で猫の死体が出だしたのもちゃんと辻褄が合ってたりしてて、これは当たりかもって。でももうそいつ完全にボケてて会話もほとんど成立しません。自分の好き勝手なことばかり喋ってて内容も意味不明なんです。元からちょっと知的障害だったらしいです。子供の頃は全然知りませんでしたけど、結婚もしてないし子供もいません。完全に一人者のボケ老人です。〇〇さんって老人に呼びかけても、私はうーんです、何言ってるかわからないとか言うし、子供を誘拐したことはあるかとかストレートに聞いても、 ゴニョゴニョなんか呪文みたいなことを言うし、すごい不気味です。一番僕が怖かった彼の言葉があります。ニワトリが死んだ事件を覚えてますか？知らんよ私。うじが2階やぞ、2階。ああ捨てておけばよかった。ここから先は完全に僕の妄想です。まず用務員は鶏をわざと飢え死にさせたんだと思います。で F 君は何かの拍子にそれに気づいて用務員に口封じされたのかもしれません。僕はあいつの2回やぞ2回という言葉がすごく気になってます。何が2回だったのでしょうか。絶対に僕の妄想なのですが、用務員は僕と F 君がそれぞれ苦情を言いに行ったのを同じ子が2回来たのだと思ったのではないでしょうか。僕と F 君は背格好は割と似ていましたから、もしかしたらあり得たかもしれません。それで用務員は宇治に関する何かをあまり知られたくなくて F 君を襲う決意をしてしまったのかもしれないんです。もしそうだとしたら F 君は僕の身代わりになってくれたのかもしれないんです。そんな考えが頭から離れず、最近本当に体調を崩してます。本当に辛いです。老人に会ったのはその一度きりでした。もう会うことはないと思います。今後の対応についてですが、問題は証拠が何一つないことです。例のご両親の話では今のところ警察は以前よりは協力的になってくれてはいますが、子供たちの行方は知れないままです。探偵さんはとりあえず用務員がこれまで住んでいた場所を徹底的に回って何か痕跡がないか調べていくつもりだとのことでした。僕としてはもうこれ以上積極的に事件に関わるのはやめにしようと思っていますが、探偵さんからの情報は引き続き僕にも流してもらえることになっています。でレス、僕自身の中でブロックされちゃってるから詳しいことは書けないけど、書けるところをちょっと。画像なんだけれども、密教のとあるご本尊様だよ。元は異国の神だね。猫の区別もうなずける。子供を守る意義も少し持ってるんだけど、先に書いたように多分西洋魔術的に改変されてるから子供に対してどういう意味を持つかはわからない。に対してレス、詳しくパズズじゃないってこと。に対してレス、書いてあるご本尊様は密教系の神、ただし神武じゃない。書式は古神道、つか古神道のお札を元にしてる。書けるのはここまで、皆に忠告。あの絵を見てちょっとでも気持ち悪いとか思ったら深入りはやめとけ。以上、行方不明になった友達っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ、645、初生劇、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、あざっす。タイミングがあったってことで、はい。で、646、そういえば学校の録音アップないですかと、宮大工のお話聞き直したいんだけど、いつの放送でしたっけと。宮大工のは、
どこだっけ、宮大工っていうか学コアの録音アップ、学校であった怖い話っていうゲームがあって、それをあれも何年前、7年前ぐらい、 6年前じゃない、7年前、あれ2005年ぐらいじゃなかったっけかなんかに、コラボでやったって言っても、自分が配信し始めてまだ1ヶ月、2ヶ月ぐらいかでやったので、当時2ちゃんのスレで自分がやってた時にの、そのなんていうの、とあるスレで、とあるスレって言ってもゲーム朗読実況スレなんですけど、そこでやってた時のコラボのやつだから、学校は別にアップしてもいいですけども、ほとんど自分喋ってないですけどね。まあそれでもいいのであれば、まあ別にアップしますけどで、宮大工のやつは、あれどこだっけな、あった、2010年の10月の5710って書いてあります。すげえやってんな俺、5710でやってるよ、めちゃめちゃ連続でやってんじゃん、ほとんど間を空けずにやってますね。で、647、今日の厳選らしくなかなか面白いのが多いね、おっちゃんとも、おっちゃんじゃないですけど、これ厳選なだけあって、あれだね、いいっすね、この行方不明になった友達ってやつも、なんか気持ち悪い感じがいいっすね。であと完全に自分読み間違えましたね、一部すぐ分かると思いますけど、そのまま突っ走りましたけど、で648、あのお札確かにヤバゲー、送られてきたらそれはって書いてありますけど、俺画像まだ見てないんですよ。で649が画像を見たいって書いてあるんですけど、どうします、直接そこを押したら画像を見れるっていうのはちょっとやめといて、そこの話のところのアドレスね、行方不明になった友達の、1と2に分かれてるってさっき言いましたけど、その2の方に画像がこちらっていうので貼ってあるんですけど、で実際見れるっぽいですね、648番さんが見たっぽいから、なのでちょっと自分貼りましょう。これでいいかな。654に貼りました。ここのページの上からちょっと行ったところに、まあ色を変えたるから分かると思うんですけど、覚悟ができるまで画像は見ないでくださいって書いてあって、 PC 用画像と携帯用画像に分かれてるんで、まあぜひ見たい人は見てください、覚悟がある人は。で650、ほとんどつながりないけどなんとなくフィーリングでヒサルキを思い出したと。ヒサルキ、ちょっとそうね、フィーリングでね、ヒサルキとは違うけども、ヒサルキをなんか思い出すような、ような感じってことね。で651、宮大工ニコ堂に上がってますねと。ああニコ堂にもありますね、ありがたいことに。で今思い出したけど、ニコ動には自分はあれを上げてません、オフィス、フクロウさんをまだ上げておりません。まとめてくださった方がいたんですけども、それをアップしてないです。っていうかアップしたことないんですよね、自分一つも今更ですけど。だからちょっと まあ、多分大したことないんでしょうけど、うん、まあアップしてみようかと思いますけど。で652を学校はか聞きたかったんだなって書いたんですけど、じゃあ多分もう今更のあれだし、っていうか誰が喋ってんのっていうのはもう分かんなくても別にまあ普通に聞いてて面白いとは思うんで、ええ、じゃあアップしますかね。あれは、どうだったっけな、2つに確かファイルが分かれてて、雑談を後でしてて終わった後で、その雑談結構長かった記憶があるんですよね。でそで どこでね、どっかでたなんか切れちゃったせいで、あの2つのファイルに分かれてるんですけど、それちょうど雑談とあれで分かれてたっけな、忘れちゃったな。まあちょっとまあいいや、確認してアップしてみましょう。あ、本当にまあ自分はあのほとんど喋れてないのと、かつあのなんだろう、コラボした時に初めて自分が企画したコラボだったんですけど、ホストの方とちょっとスカイプとかのいろんな相性が悪かったのかなんだか分かんないですけど、自分のね確か声がね小さくてバランスがうまく取れなかったんですよね。だからねなんかあんまりでかい声で頑張って当時読んでたけど、あんまり大きく入ってなかった気がする確か。で653ありがとうで探してみます。学校はもう聞いてみたいです。過去放送聞いてた時気になったからと、はいじゃあ普通にアップしましょう。もう多分散々パラアップしてるんで、まあいいでしょう、大丈夫でしょう。で655、確かに鳥の死体出てくるしヒサルキっぽいかもと。でもヒサルキ系って謎の2階の住人の話にもつながってたり、女の子の話が絡んだりややこしいよねと。うん、ヒサルキ、まあ自分がヒサルキをしっかり覚えてないっていうのもあるけどね。と違うかなっていう感じはするけど、なんとなく、うん、まあまあまあいいやはい。で次はですね、てか俺何分ぐらいやったこれ、次が最後かな。あれもう一つあったか、あ、いいや、うん、次が最後かな。カンカンっていう題名の話で、これもその後っていうのがあるんで、2つに分かれてるんですけど、つなげて呼びます。でもちゃんとその後に入ったらその後とは言います。じゃあ行きましょう。カンカン、カタカナでカン、点カンって書いてある、題名の話です。幼い頃に体験したとても恐ろしい出来事について話します。その当時私は小学生で、妹、姉、母親と一緒にどこにでもあるような小さいアパートに住んでいました。夜になったらいつも畳の部屋で家族揃って枕を並べて寝ていました。 ある夜、母親が体調を崩し、母に頼まれて私が消灯をすることになったのです。洗面所と居間の電気を消し、テレビ等も消して、それから畳の部屋に行き、母に家中の電気をすべて消したことを伝えてから、自分も布団に潜りました。横ではすでに妹が寝ています。普段よりずっと早い就寝だったので、その時私はなかなか眠れず、しばらくの間ぼーっと天井を眺めていました。すると突然、静まり返った部屋でカンカンという変な音が響いたのです。私は布団からガバッと起き、暗い部屋を見回しました。しかしそこには何もない。カンカンと少ししてさっきと同じ音がまた聞こえました。どうやら今の方から鳴ったようです。隣にいた姉が、今の聞こえた？と聞いてきました。空耳などではなかったようです。もう一度部屋の中を見渡してみましたが、妹と母が寝ているだけで部屋には何もありません。おかしい。確かに金属のような音で、それもかなり近くで聞こえた。姉もさっきの音が気になったらしく、居間を見てみると言いました。私も姉と一緒に寝室から出て、真っ暗な居間の中に入りました。そしてキッチンの近くからそっと居間を見ました。そこで私たちは見てしまったのです。居間の中央にあるテーブル、いつも私たちが食事を取ったり団らんしたりするところ、そのテーブルの上に人が座っているのです。こちらに背を向けているので顔までは分かりません。でも腰のあたりまで伸びている長い髪の毛、ほっそりとした体格、身につけている白い浴衣のような着物から女であるということは分かりました。私はぞっとして姉の方を見ました。姉は私の視線には少しも気づかず、その女に見入っていました。その女は真っ暗な居間の中で背筋をまっすぐに伸ばしたままテーブルの上で正座をしているようで、ピクリとも動きません。私は恐ろしさのあまり足をガクガク震わせていました。声を出してはいけない、もし出せば恐ろしいことになる。その女はこちらには全く振り向く気配もなく、ただ正座をしながら私たちにその白い背中を向けているだけだった。私はとうとう耐えきれず、わーっと大声で何か叫びながら寝室に飛び込んだ。母を叩き起こし、今に人がいると泣きわめいた。どうしたのこんな夜中に、とそういう母を引っ張って今に連れて行った。今の明かりをつけると、姉がテーブルのそばに立っていた。さっきの女はどこにもいません。テーブルの上もきちんと片付けられていて何もありません。しかしそこにいた姉の目はうつろでした。今でもはっきりとその時の姉の表情を覚えています。私と違って彼女は何かに怯えている様子は微塵もなく、テーブルの上だけをじっと見ていたのです。母が姉に何があったのか尋ねてみたところ、あそこに女の人がいたとだけ言いました。母は不思議そうな顔をしてテーブルを見ていましたが、早く寝なさいと言って3人で寝室に戻りました。私は布団の中で考えました。あれを見て叫び、寝室に行って母を起こして居間に連れてきたちょっとの間、姉は居間でずっとあれを見ていたんだろうか。姉の様子は普通じゃなかった。何か恐ろしいものを見たのでは、そう思っていました。そして次の日、姉に尋ねてみたのです。お姉ちゃん、昨日のことなんだけど。そう聞いても姉は何も答えません。下を向いて沈黙するばかり。 私はしつこく質問しました。すると姉は小さな声でぼそっとつぶやきました。あんたが大きな声を出したから。それ以来姉は私に対して冷たくなりました。話しかければいつも明るく反応してくれていたのに無視されることが多くなりました。そしてあの時のことを再び口にすることはありませんでした。あの時私の発した大声で、あの女は多分姉の方を振り向いたのです。姉は女と目が合ってしまったんだ。きっと想像できないほど恐ろしいものを見てしまったのだ。そう確信していましたが、時が経つにつれ次第にそのことも忘れていきました。中学校に上がって受験生になった私は、毎日決まって自分の部屋で勉強するようになりました。姉は県外の高校に進学し、寮で生活して家に帰ってくることはめったにありませんでした。ある夜、遅くまで机に向かっていると、扉の方からノックとは違う何かの音が聞こえました。カンカンと、かなりわずかな音です。金属っぽい音。それが何なのか思い出した私は、全身にどっと冷や汗が吹き出ました。これはあれだ。小さい頃に母が風邪をひいて、私が代わって消灯をした時の。カンカン、また鳴りました。扉の向こうからさっきと全く同じ金属音。私はいよいよ怖くなり、妹の部屋の壁を叩いて、ちょっと起きてと叫びました。しかし妹はもう寝てしまっているのか、何の反応もありません。母は最近ずっと早寝している。とすれば、家の中でこの音に気づいているのは私だっけ。一人だけ取り残されたような気分になりました。そしてもう一度あの音が、カンカン。私はついにその音がどこで鳴っているのか分かってしまいました。そっと部屋の扉を開けました。真っ暗な短い廊下の向こう側にある今、そこはカーテンから漏れる青白い外の光でぼんやりと照らし出されていた。キッチンのそばから今を覗くと、テーブルの上にあの女がいた。幼い頃、姉と共に見た記憶が急速に蘇ってきました。あの時と同じ姿で、女は白い着物を着て、スラッとした背筋をピンと立て、テーブルの上できちんと正座をし、その後ろ姿だけを私に見せていました。カンカン。今度ははっきりとその女から聞こえました。その時私は声を出してしまいました。何と言ったかは覚えていませんが、またも声を出してしまったのです。すると女は私を振り返りました。女の顔と向き合った瞬間、私はもう気がおかしくなりそうでした。その女の両目には、ちょうど目の中にぴったり収まる大きさの鉄の釘が刺さっていた。よく見ると両手には鈍器のようなものが握られている。そして口だけで笑いながらこう言った。あなたも、あなた家族もおしまいね。次の日、気がつくと私は自分の部屋のベッドで寝ていました。私は少しして昨日何があったのか思い出し、母に居間で寝ていた私を部屋まで運んでくれたのかと聞いてみましたが、何のことだというのです。妹に聞いても同じで、どうせ寝ぼけてたんでしょうがとケラケラ笑われた。しかも私が部屋の壁を叩いた時には、妹はすでに熟睡してたとのことでした。そんなはずがない。 私は確かに居間であれを見てそこで意識を失ったはずです。誰かが居間で倒れている私を見つけてベッドに運んだとしか考えられない。でも改めて思い出そうとしても頭がモヤモヤとしていました。ただ最後のあのおぞましい表情とにやりと笑った口から出た言葉ははっきり覚えていた。私と家族がおしまいだと。異変はその日のうちに起こりました。私が夕方ごろ学校から帰ってきて玄関のドアを開けた時です。いつもなら今には母がいてキッチンで夕食を作っているはずであるのに今の方は真っ暗でした。電気が消えています。お母さんどこにいるの？私は玄関からそう言いましたが、家の中はしんと静まり返ってまるで人の気配がしません。鍵は開いているのに、かけ忘れて買い物にでも行ったのだろうか。のんきな母なのでたまにこういうこともあるのです。やれやれと思いながら靴を脱いで家に上がろうとしたその瞬間、カンカンと居間の方で何かの音がしました。私は全身の血という血が一気に凍りついたような気がしました。数年前と、そして昨日と全く同じあの音。ダメだ、これ以上ここにいてはいけない。恐怖への本能が理性をかき消しました。ドアを乱暴に開け、無我夢中でアパートの階段を駆け下りました。一体何があったのだろうか。お母さんはどこにいるの？妹は？家族のことを考えてさっきの音を何とかして忘れようとしました。これ以上あれのことを考えていると気が狂ってしまいそうだったのです。すっかり暗くなった路地を走りに走った挙句、私は近くのスーパーに来ていました。お母さんきっと買い物してるよねと一人でつぶやき、切れた息を取り戻しながら中に入りました。時間帯が時間帯なので店の中に人はあまりいなかった。私と同じくらいの中学生らしき人もいれば、夕食の材料を調達しに来たと見える主婦っぽい人もいた。その至って通常の光景を見て少しだけ気分が落ち着いてきたので、私は先ほど家で起こったことを考えました。真っ暗な居間、開いていた鍵、そしてあの金属音。家の中には誰もいなかったはず、あれ以外は。私が玄関先で母を呼んだ時のあの家の異様な静けさ、あの状態で人なんかいるはずがない。でももしいたら、私は玄関までしか入っていないのでちゃんと中を見ていない。ただ電気が消えていただけ。もしかすると母はどこかの部屋で寝ていて私の声に気づかなかっただけかもしれない。なんとかして確かめたい、そう思い、私は家に電話をかけてみることにしたのです。スーパーの脇にある公衆電話、お金を入れて震える指で慎重に番号を押していきました。受話器を持つ手の震えが止まりません。1回2回3回、コール音が頭の奥まで響いてきます。ガチャッと誰かが電話を取りました。私は息を呑んだ。耐え難い瞬間。もしもし、どなたですか？その声は母だった。その穏やかな声を聞いて私は少しほっとしました。もしもし、お母さん？あら、どうしたの？今日は随分と遅いじゃない。何かあったの？私の手は再び震え始めました。手だけじゃない、足もガクガク震え出して立っているのがやっとだった。あまりにもおかしいです。いくら冷静さを失っていた私でもこの異常には気づきました。なんでお母さん、え、なんでって何が？ちょっと大丈夫？本当にどうしたの？ お母さんが今こうやって電話に出れるはずがない。私の家には今にしか電話がないのです。さっき今にいたのはお母さんではなくあの化け物だったのに。なのにどうしてこの人は平然と電話に出ているのだろう。それに今日は随分と遅いじゃないと、まるで最初から今までずっと家にいたかのような言い方。私は電話の向こうで何気なく私と話をしている人物が得体の知れないもののようにしか思えなかった。そして乾ききった口から何とか絞って出した声がこれだった。あなたは誰なの？え？誰って。少しの間を置いて返事が聞こえた。あなたのお母さんよ。そしてその後、あれから8年近くもの月日が経ちました。まとも恐ろしい出来事がありましたので皆様にお伝えします。拙い文章であることに加え、前回の話を読んでいない方は少々伝わりにくいかもしれませんがご了承ください。現在私の実家のアパートには母と妹が住んでおり、二つ上の姉は実家からだいぶ離れた場所で就職し、私は隣の県の大学に通いつつ一人暮らしをしています。父は単身赴任で8年前と変わらず全国を転々としています。去年の冬、久しぶりに実家から連絡があり、母から家に戻ってきなさいと声をかけられました。私はとにかく家に帰るのが嫌で、せっかくの休日をあのおぞましい場所で過ごしてたまるものかと思い、母の誘いを毎年固くなに断っていました。しかし今年はめったに戻ることのない姉と父が帰ってくることもあり、母の怒声にも押され、卒論を間近に控えつつも渋々帰省することにしました。恐ろしい目にあった家に再び戻ることも抵抗は十分にあったんですが、実はそれよりも怖いことがありました。母には申し訳ないことなのですが、母と対面するのが何よりも怖かったのです。かつて母と電話越しで会話をした時、母が明らかにおかしな様子だったのを今でも覚えています。母の声なのに母じゃないものと会話をしていたあの瞬間、今でも忘れられません。とはいえ、すべては過去のこと。あれを見た後でも私の身の回りでは特におかしなことはなく、幸運なことに家族の中で病気をしたり怪我したりする人もいませんでした。姉も妹も元気そうにしているし、母も父もここ8年で変わったことはないようです。もはやあの家族がおしまいという呪いの言葉だけではなく、白い着物姿の女を見たことさえも夢だったのではないかと思い始めていたところでした。耳にこびりついているあの嫌な音だっていつかきっと忘れるに違いありません。絶対に大丈夫と自分に強く言い聞かせ、私は実家に向かいました。帰省を避けていた本当の理由を母に悟られないよう、せめて実家にいる間は明るく振る舞おうと心に決めていました。家に帰った私はほっとしました。父も母も姉も妹も元気そうで、久しぶりに帰省した私を見て、卒論は大丈夫なのか、彼氏はできたのかなどとお約束のおせっかいを焼くのでした。あれほど気にしていた母も変わった様子はなく、ホテルの清掃業のパートで日々忙しいとのことでした。しかし姉に話しかけることだけは気まずく戸惑われました。その理由は、8年前のあの出来事があってから姉は私のことを今日まで徹底的に無視し続けたからです。幼い時あの真っ暗な居間で私が大声で叫んだことが絶好のきっかけに違いなく、 私に対する姉の冷たさは尋常なものではありませんでした。そんな姉が実家で発した言葉に私は耳を疑いました。あんたのことをずっと無視しててごめん。まさかかれこれ8年も無視されていた姉から謝罪の言葉があるとは思わなかった。私こそごめんなさい。でも突然どうしたの？もしかして何かあった？驚きのあまり聞かない方がいいことまで聞いてしまったような気がしました。姉はどこかぎこちない表情を浮かべましたが、昔使っていた姉と私の共用部屋に私を招いて話をしてくれました。私の家でね、あの音が聞こえた。あの音という言葉を聞いただけで私は何かひんやりとしたものが背筋を伝うのを感じました。姉はそんな私の様子を見てから話を続けました。あの日仕事から帰ってきたのが夜9時頃で、部屋でテレビ見てたんだけど、風呂場の方でカンカンって、ちっちゃい頃あんたと一緒にその音を聞いたことがあったからすぐに分かったよ、これはやばいって。近くに同僚が住んでたから速攻で家を出てその友達のところに行ったの。その友達ん家で話をしてたら、また風呂場の方からカンカンっておかしな鉄の音だった。友達も私もパニックになって部屋を出て警察を呼んだ。結局風呂場には何もなかったし、一応部屋も調べてもらったけど何もなかった。姉の話は8年前の忌まわしい記憶を完全に蘇らせました。あの時の出来事は今でも忘れられません。真っ暗な今、テーブルに座る女、カンカンという金属音、振り向く女、おぞましい顔、何の前触れもなく聞こえるあの音は自分をしばらく極度の金属音恐怖症にさせるほどおぞましいものでした。音楽が流れる場所ではカウベルや鈴のような音が鳴らないかヒヤヒヤし、台所のフライパンや鍋の発する金属音に耳を塞いで怯え、遠方に向かうときは踏切のある道路を避けねば移動もままならない。ただ姉の話には8年前とはいくつか違う点がありました。白い着物姿の女を見ていなければ声も聞いていない。聞こえたのはカンカンという不気味な音だけ。しかも場所は風呂場。私は今のテーブルの上にあれが正座している姿を知っているが、風呂場だなんて。本当にあれだったんだろうか。そう姉に問いかけようとした時、突然姉はボロボロと涙をこぼし始め泣き出した。私はうろたえながらも、まだあれだって決まったわけじゃと姉をなだめようとしました。すると姉は泣き顔のまま私の顔をにらみ、あんたお母さんのことをミカ、妹の名前から聞いてないの？と凄みのある声で迫ってきました。お母さんのこと？妹から？話の方向が見えず当惑しました。今さっきだって母の作った美味しいビーフシチューをいただいたばかりだった。母の様子に何もおかしいことなんてなかったし、妹も普段通りだったように見えた。焦りを隠せない私に向かって姉は涙を拭いながら言いました。時々夜中に家をこっそり出ていくんだって。詳しいことはミカに聞いて。ただならぬ姉の話を聞いて、私はすぐ妹の部屋に行き問いただしました。お母さんが夜に外に出てるってどういうこと？ああ、お姉に聞いたんだね。本当なんだよ。なんなら一緒に見る？その夜私は妹の部屋に入れてもらい、妹のベッドの隣に布団を敷き、ぼんやりと天井を眺めながら時間が経つのを待ちました。妹の話では母が家を出る時間はだいたい決まっていて、1時過ぎ頃に家を出て10分程度で帰ってくるとのことでした。 最初、母の外出に気づいた妹は気分転換がてら外にタバコを吸いに行っているものと思ったらしく、特に気に留めずそのまま寝ていたらしい。しかし雪が降るほどに寒くなってからも母の外出は続いた。そのことを母に聞くと、何のことという反応。とぼけている様子もなく、自分が深夜に外出していること自体全く自覚がなさそうだというのだ。不審に思った妹は母の後をこっそりつけたのだった。そろそろだよと妹が言うと、私は耳を澄ませた。すると間もなくドアを一枚隔てた廊下側で何やら人の気配がした。ガサガサと玄関のあたりで物音が聞こえた。おそらくブーツを履いているのだろうと思った。そしてキーッという音とともにコッコッコという足音、間違いなく今外に出た。私と妹は顔を見合わせ、なるべく音を立てないようにドアを静かに開け、忍び足で玄関に行った。鍵はかかっていなかった。妹は注意深くドアノブを握り、そっとドアを開けた。真っ暗な路地、街灯と月明かりだけが頼りだった。母はどこに行ったんだと妹に聞くと、驚いたことにすぐ近くにいるという。嫌な予感がじわじわとしていた。家から100メーターほど進んだところ、路地を照らす街灯の下に母はいた。母は電柱の周りをぐるぐる回っていた。散歩のようにゆったりと歩くようなペースではなく、かなり速い早歩き、あるいは駆け足のようなものすごいスピードでぐるぐるぐるぐる回っていた。昼間に見せてくれていたような朗らかで優しげな表情は今やどこにもなく、遠目に見ても般若のような鬼の形相にしか見えなかった。あまりの恐ろしさに呆然としていると、妹はもう帰ろうと促すと同時に、多分あと10分くらい続くからあれと付け加えた。ものすごく怖かった。母の異常な姿を目の当たりにして、私はようやく事の重大さに気づき始めた。あなたもあなたたち家族もおしまいね。今頃になってあの女のおぞましい言葉が頭の中で繰り返されました。妹よりも一足早く家に帰ってきた私は、居間の電気をつけようと壁を探りました。だいたいこの辺にスイッチがあったのに。そう思いながら手探りしていると、指先に角張ったプラスチックの感触が伝わった。それとほぼ同時に真っ暗な空間でカンカンという音が響き渡った。あっと思った時にはすでに遅く、私は壁のスイッチを押してしまっていました。白い光で照らし出される今、強い光に目が慣れず、私は反射的に目を細めた。テーブルの上には白い着物を着た女が座っていた。こちら側に背を向けているので顔まではわからなかった。現実感がまるでなく、冷静な思考ができませんでした。テーブルの上に女が正座しているだけでも異常なのに、点灯したばかりの室内灯に明順応しきれていない私の目には、今の空間全体が奇妙なものに映りました。嫌な汗がどっと吹き出ているのを体に張り付く衣服で感じていました。何分、いや何秒そうしていたか分かりませんが、私の指が再びパチンとスイッチを押すと、今は真っ暗な闇に飲まれ何も見えなくなりました。そしてちょうどその時、玄関からガチャリとドアの開く音が。妹か。しかし私の視線は再び闇に包まれた今の方に釘付けで、テーブルの上にはまだあの女がいるような気がしていました。その一方で玄関ではガサッガサという靴を脱ぐような音に続いて、木造の床に体重がかかる時になるギッギッという独特のきしみ音が。私は廊下の方を振り向くことができませんでした。妹に決まっているはずなのに、そっちの方を見れない。いや、なんとなく分かっていた。 気配というか勘というかあやふやなものだったけど、後ろから近づいてくる、後ろから近づいているのはおそらく妹ではなかった。形容しがたいほどおぞましい感覚がギッというきしみ音とともに強くなっていく気がした。そして真っ暗な居間の真ん中、テーブルが置いてあるあたりでカンカンという金属音が鳴った。意識が遠のく寸前、私のすぐ後ろにいた人物の手にガッと肩をつかまれたのを確かに感じた。ちなみにその翌日、私は姉の部屋で寝ていたそうです。姉が起こしてくれました。姉も妹もあの真っ暗な居間で私の肩をつかんだということは一切ないと断言しており、しかも妹が帰ってきた時には母はまだ帰宅していなかったそうです。靴だけではなく母の寝室も確認したから絶対に確かだとのことでした。妹曰く、母の異常な行動は今でも続いているようです。精神科にも相談したし、うちでお祓いだってしてもらった。通報されたこともあるからね。後で聞いた話だが、妹はすでに姉から詳しい話を聞かされており、父には内緒でいろいろやっていたらしい。だがいずれも徒労に終わった。母の異常な行動を見れば効果がないのは一目瞭然だった。そして私にはもう分かっていた。あの女のせいだ。姉の家で鳴った音だって、あの夜の母の恐ろしい姿だって、全部あの女が原因なんだ。そう思うと怒りがこみ上げてくる。でも、怒り以上にあの女が恐ろしくてたまらない。なるべく早いうちに父に打ち明け、アパートを引き払うことを検討しています。以上、カンカンっていう題名の話でございました。で、ジータレスミ、656、じゃあ今来たよ、まだ5時間ぐらいやるんだよねと。終わりなんですけど、はい、あと おっちゃんじゃないんですけど、はい、まあ、とりあえずあざす。で、657、大丈夫、まだ序盤と。何が大丈夫なんだかよくわかんないですけど、序盤じゃねえし、だってこれもう2時間ぐらいやったんじゃないの。やってるよ、もう2時間半ぐらいになるよそろそろ。で、658、まだ序盤というのに対して、よかったじゃねえだね、サンキューですと、そういうことでおっちゃん様で付き合うよと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、俺は寝ますけど、で、659、カンカン、前に聞いたこともあった気がするなと、読んだっけこれ、覚えてないです、読んだかこれ、ダメです。もう忘れてます。まあ忘れてれば OK っていうことで。で、660、意味不明なのってやっぱり怖いわと。で、基本っていうか、その、だって分かんないですからね。何だったんだありゃっていう。で、その何だったんだありゃがずっとね、うん、怖えっていう。うん、だから理解できたりすればそれはそれで自分の中で処理できるからいいんだけど、理解できないからそのねえ、それが分かんないっていうのが恐怖で、分かればねその恐怖はある程度、うん、収まるんだけど、うん、で、661はあっちが自分で読んだだけなのかもしれんと。まあ分からん。でも他に これ読んだんじゃねっていう人がいないってことは多分読んでないと思ってる。まあでもどっちでもいいっす。はい、というわけで、いやね、もう一つ実はっていうか、あって陸受けたやつで用意しといたやつがあったんだけど、今ねこれさっきパラーっと上から下スーッと読んでったらこれはできませんね。なぜかっていうと漢字が読めないのがたくさんありすぎる。これは無理だ。これは完全に振り仮名を振っていかないと読めない。ありとあらゆるところにわからない漢字があるんで、これは読もうと思っても読めませんね。これは準備が必要なのでやめます。今日やりません。これは読めない、無理だ。あれなんだろうって言うんで、でこれ読めないと多分意味もこれわからないと思うし、これわからんね。これはまた次回だな。はい、というわけで、この辺で、終わりにしたいと思います。はい、よし、もう一話読んでみようかって書いたんですけど、もう用意してません。ないです。はい、もうないのでしょうがないです。あればね、用意しときゃまああれでしたけど。はい、で663、早い、オツですって書いてあるの。で660、あ、どうもです。で664、話を書くとその原因動機を説明したからってのはあるからねと。でも個人が知りようのない原因を最後に、実は昔ここで豆腐の角に頭ぶつけて死んだ年寄りの女の子がいたそうですと説明されると、どうにも違和感を覚えると。前人未到の地に人を食べまくる猛獣がみたいなと。そう、だから原因動機を説明したがるだけども、わかんないからわかんないまま書きゃいいんだけど、そこになんか入れると一気にちょっとね、はい、なっちゃうんで。はい、まあ、というわけでですね、この辺で今日は終わりましょう。ここから雑談って書いてあるけど、雑談はしないですね。てか雑談のネタがないですね、別に特に。はい、まあちょこちょことニコ動のコミュと、ツイッターのフォロワー数ですかが増えてるのは本当にありがたい話で、最近ちょっとできてないんで、申し訳ないんですけども、なるべくまあできる時にやるっていう感じで、だからやれる時になると突然その連続で3日間連続でやったりとか、もうとにかくペースがバラバラなんですけど、まあそんな感じでダラダラやっていこうとは思ってるので。はい、で初めにも話しましたけど、陸がちょっと最近増えてきてですね、まあそれはすごいありがたい話で、自分で探さなくて済むっていうのもあるし、だいたい陸でくれるっていうことはその人がその面白いと思ってだからだとは思うんで、さすがに。だから内容自体も読んでて、面白い話なので、そういう方がまあありがたいんですけど、でもとにかく溜まっていくと、自分はアホだからその忘れちゃうのと、忘れてそのスルーしてしまう可能性があるのと、あとそのなんだろう、まあそういうのがあるんで、だから陸ありがたいのと早くやんなきゃっていうので、でもできないしみたいので、なんかいろいろちょっとねバーっとね、ちょっと自分の頭の中でわーわーわーわーなっておりますけども、とりあえずまあ陸はありがたいってことで、もしよかったらいろいろでも 多すぎるとそれはそれで、タイミングと量がですね、今は結構もらってるので、あともうだってね、何回分ぐらいのネタはあるんだろう、まあ、それでもそんなに溜まってるって言っても配信多分どれぐらいあれかかんだろうな、配信6回分ぐらいで済むのかな、まあ、1回をこんぐらい、そう2時間半ぐらいやったとしても多分 5回ぐらいなのかな、6回ぐらいなのかな、分ぐらいはあるので、だからどんどんさらに陸がってくると、もう優先順位はどんどん下になってくるんで、忘れないようにね、最初言ってもらったやつをやんなきゃいけないからやっていかないとね、申し訳ないんで、だからとりあえず、まあ、ちょこちょこちょっとストックしといてもらって、後で、教えてくれたりしてくれたらありがたいかなと。まあ別にあのいいんですけどね、別に自分がストックしときゃいい話なん で、あと最近書いてないんですけど、まあ8月頃、8月の2週目3週目ぐらいに、百物語のつもりで一応やろうかなと思って、 1月にね、今年入って即、話募集してますって書いたんですけど、まあ100は多分これ集まらないだろうなと思い始めてて、まあ別に100じゃなくてもいいじゃんと、とりあえずそういうことができればいいかなと思ってて、そういうものを、まあせっかくもうすでに何話かいただいてるし、実際そのいただいてはないですけど、いくつか持ってるんで、後で、渡しますよ的な話も、何人かから聞いてるので、まあそういったものをちょっとやる、やつ、まあプラスアルファで、もらってないところからもうちょっと付け足しで、どっかから面白い話あったらプラスアルファして読むとかいうことも別にしようかなと思ってるので、そんな感じでやりたいかなと思っておりますんで、まあもし話がなんかあれば、教えてくれたらなと思います。100集まりゃ最高ですけど、多分集まらない、さすがに無理だと思います。はい、つわけであとなんだ、あとはジータレースよりまだ、666口ではないですなんて言っても体は正直だぞって書いたんですけど、体は正直ってどういうことなんだろう。で660なら初めて聞きましたと、初めて聞いた、ありがたいですね。はい、あざっす。朗読上手なのと説教じみた解説もどきも入らないのがいいと、話のセレクトもいい、また聞けるのを楽しみにしてます、お褒めの言葉が、はい、あざっす。はい、7年ぐらいやってます。てか、録音はたくさんあるんで、もしよかったら聞いていただけたらと思います。で、668、どっかにリクエストリストとか作ってみんなで見れるようにできないのかなと。それはね、いや、リクエストリストはね、みんなが見れるところに作ってしまうのはあんまり良くないかなと。なんでかっていうと、これ別に個人の意見だから、っていうのはあると思うけど、その、なんだろう。こんなのリクするのっていう人が出てくるかもしれないし、こんなん、あんま面白くないから、次のやつやってよ的な話になるのも嫌だし、そういうこと言う人が出てくるかどうか置いといてね。その、言わなくても思われるのが嫌だし、ね、人それぞれ好き嫌いありますから、だからそのね、こんなのいいよこれは別のやってくれよみたいなね、いうのも嫌だし、あと知られてる、次これやるんだって知られてるのも嫌なんですよね。予習できる、いや大抵その有名どころのやつは知ってる方が多いっていうのはあるんですけど、予習ができてしまうのも嫌だし、予習されてしまうのが嫌だし、だからあくまでも 一応その何やるかはその時その時で自分が決めてやる、うん、でそのなんだリクエストリストに載ってんのになんでずっと上の方にあるこれやらないんですかみたいな言われるのも嫌だしこれをあのその嫌だしっていうのはそのなんだろう言われるそういうふうに言われるかもしれないし言われなくても離婚した人にも申し訳ないしっていうのもあるし、うん、だからそういったところがあるんでリクエストリストをどっかにみんなで見れるようなところに作るっていうのは嫌ですね、まあ、確かにツイッターとかニコニコとかでニコニコのコミュニティの掲示板とかで、これをお願いしますって書かれるのはあってそれに対して自分がリクどもです、いつかやりますみたいなやつを書いてるってことはいつかやるんだな的なものはバレてるっちゃバレてるんですけどまあリストとして載っけるのは嫌だなって言うんですねで669久々の師匠シリーズが聞きたいと、ね、こういうのがあってで、まあそれは師匠シリーズは基本的にあれはなんだろう長さとその、話の多さ今どれぐらい増えてるのか知らないですけど最近見てないからでも多分それなりに増えてんだと思うんですけどで実際やってないのいくつかあの知ってるんでだからネタがなくなった時に困った時の師匠シリーズっていうのはあるんで、うん、しかもなんか最近すごい長いもともと長いの多いですけどよりなんか1話がもう前中後編ぐらいに分かれてて長いパターンが非常に増えてるんで1つそれやろうとするだけで 3回分の配信になったりとかするから2回3回の配信になるんでそういった意味ではありがたいっちゃありがたいんでそれはまあどうせ言われなくてもやりますね絶対どっかでで670、100話前提だと1話あたりの文字数は1万字未満が妥当だよなと思うとストックがないとあいいですよ別にあの1万字以上でもてか1万字を超えてくるとどれぐらいになるんだかって全然自分分かってないですけど1万字って言ったらどでも1万字ってすごいなだって400字詰め原稿用紙でそうだよなあでもそうでもないのかなあれ今日読んだカンカンとかってこれどれぐらいあるんだろうなあこれでもレス読み形式レス読みっていうかここだと分かりづらいなまあいいやどうな1万字って結構あるよね確かに1万字未満1万字未満の方がまあいいでしょうね1万字超えてくるとその読みますよって言ってくれてる方もまあ何人かそうやっているんですけど割り振った場合その人それだけ読んで終わるみたいな、うん、なりかねないっていうことはあるかもしれないですけどまあ、うん、ちょっと考えどころで、まあもしでもなもらって読まないっていうのもちょっとあれだしなでその時に読まなくてもあの自分いつか読みますけどね正直話もらってその企画用として一応話もらったけどもそこでは読まずねあまりにもちょっと長いっていうのがあって申し訳ないけどもっていう理由で読まずその別の普通の配信の時に1万字以上ってあるってことは長いんで勝手に普通にいつもの配信で読むっていうのはありかなと思うんでそれはそれで あるんだったら教えていただければと思います。で、672オーバーする分には全然 OK って言ってなかったっけとあ違うわ671だ何話集まってるかだけ知りたいなと私で100オーバーしてたら微妙な気持ちになるしって書いてあるんですけど全然気にせずまだ大丈夫ですんでバンバン送ってきてほしい100オーバーは正直しないと思いますよ。そんなね、来ない。うん。自分があんまり言ってないっていうのもあるけど、一応ニコニコのコミュニティにずっと載せっぱなしって言っても、たかがそういったところでね、上げてるだけだし、 たまに自分がツイッターで月1回ぐらいのペースで言ってるぐらいだし、一応ここの掲示板の頭にもその確か書いてたと思いますけど、それぐらいのレベルでしかやってないんで、100を集めようっていう気がないっていう感じですからね、だから、その辺は気にせず送ってもらえればありがたいかなと。で、672がオーバーする分には全然 OK って言ってなかったっけって言うけど、まあ、オーバーする分には全然 OK っていうのは、仮に万が一オーバーしたとしても、そのオーバーした分を、はいポイっていうことはしないっていうことで、どうせその後で読めばいいだけの話なんで、その時には読めないけどっていう話だけなんで、だから別にいいかなということって意味で、オーバーする分には全然 OK っていうことですね。いつか読みますっていうことで、はい。で、673、登場人物にギャポポを出せば文字数の多さよりもおっちゃんが消耗していそうだと。あ、体勢ついてんで大丈夫です。はい。というわけで、まあ、ギャポポじゃなくてキャポポなんですけど、まあ、どうでもいいです。で、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルをアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。あと、学校であった怖い話っていう、自分が7年前ぐらいにその企画して、やった、その、学校であった怖い話っていうスーパーファミコンのゲームの朗読っていうんですかね、その朗読実況って言いましたけど、当時、それのそのコラボ、まあ、リクがあったので、アップしたいと思います。まあそれはほとんど自分喋ってませんけど、まあ、リクがあったのでアップしたいと思いますんで、もしよかったらそれも聞いてみておくんなましと。まあ、自分以外にも、自分なんかより全然上手い人、声がいい人が読んでるっていうのがあるので、まあ、それはそれで、普通に面白いとは思うので、ぜひ、聞いていただけたらと思います。つうわけで、終わりにしましょう。じゃあ録音ファイルはそこでそうやってアップするんで、またそのアップされたらすぐに、ツイッターなりここの掲示板なり書きますんで、落として聞いてみてくださいと。一応フォーシェアドってやつなので、ID 登録しとかないとなんかダメっぽいですけどね、はい。あとはニコ動に、オフィスの方をアップできたらしたいと思っております。そのなんだ、雑談文抜いたやつね、全部くっつけたやつね、3回に分けましたけど、ということで、長々と喋りましたけど、この辺で終わりです。じゃあお疲れ様でした。ではおやすみなさい。ではバイバイ。